6。そのうちに部屋の中からは誰かのわっと叫ぶ声が突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ倒れる音も聞こえたようです。遠藤はほとんど気違いのように妙子の名前を呼びかけながら全身の力を肩に集めて何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音、錠の跳ね飛ぶ音。戸はとうとう破れました。しかし、肝心の部屋の中はまだ航路に青白い火がメラメラ燃えているばかり。人気のないようにしんとしています。遠藤はその光を頼りにおずおずあたりを見回しました。するとすぐ目に入ったのは、やはりじっと椅子にかけた死人のような妙子です。それがなぜか遠藤には頭に五香でもかかっているようにおごそかな感じを起こさせました。お嬢さん、お嬢さん。遠藤は椅子へ行くと妙子の耳元へ口をつけて一生懸命に叫び立てました。が、妙子は目をつむったなり何とも口を開きません。お嬢さん、しっかり押しなさい。遠藤です。妙子はやっと夢が覚めたようにかすかな目を開きました。
遠藤さん。
そうです。遠藤です。もう大丈夫ですからご安心なさい。さあ早く逃げましょう。妙子はまだ夢うつつのように弱々しい声を出しました。
計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから、堪忍してちょうだいよ。
計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神のかかった真似をやりおおせたじゃありませんか。そんなことはどうでもいいことです。さあ早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに椅子から妙子を抱き起こしました。
あら、嘘。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか知りはしないわ。
妙子は遠藤の胸にもたれながらつぶやくようにこう言いました。
計略はダメだったわ。とても私は逃げられなくってよ。
そんなことがあるものですか。私と一緒にいらっしゃい。今度しくじったら大変です。
だっておばあさんがいるでしょう。
おばあさん？遠藤はもう一度部屋の中を見回しました。机の上にはさっきの通り魔法の書物が開いてある。その下へ仰向きに倒れているのはあのインド人のばあさんです。ばあさんは意外にも自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま血だまりの中に死んでいました。
おばあさんはどうして？死んでいます。
妙子は遠藤を見上げながら美しい眉をいそめました。
私ちっとも知らなかったわ。おばあさんは遠藤さんがあなたが殺してしまったの？
遠藤はばあさんの死骸から妙子の顔へ目をやりました。今夜の計略が失敗したことが、しかしそのためにばあさんも死ねば妙子も無事に取り返せたことが、運命の力の不思議なことがやっと遠藤にも分かったのはこの瞬間だったのです。私が殺したのじゃありません。あのばあさんを殺したのは今夜ここへ来たアグニの神です。遠藤は妙子を抱えたままおごそかにこうささやきました。